その3、日本共産党岡山市議団、田中希美。後期高齢者医療保険料大幅値上げ。問い、一人当たり1万8000円を超える保険料改定は過去最大で尋常ではない。後期高齢者に痛みを押し付ける値上げについて所見を。答え、あまりに高い値上げであり、何とかしなければならないと考える。県の財政安定化基金の繰り入れを含め、増加額を低減するよう、岡山県後期高齢者医療広域連合に要望したが、広域連合からは、県からの明確な回答はないと聞いている。令和8年2月19日開催の広域連合議会では、さらに深い議論をすべきとの意見から、会期が延長されたと聞いており、今後何ができるのか検討したい。アリーナ整備の賛否、市民の声を聞いては。問い、アリーナ整備の賛否について住民投票を求める動きが始まった。令和7年10月の市長選挙で白紙撤回を掲げる3候補の得票率が現市長を上回るなど、世論を二分している。市民の意見を聞くことについて所見を。答え、公正な市長選挙により市民から選ばれ、岡山市の今後の運営を付託されたものと受け止めている。これまでも二元代表制の中で、市民の代表である議員と真摯に議論を尽くしている。用語解説、二元代表制。地方自治体の市長と議会議員を共に市民が直接選挙で選ぶ制度。用語解説終わり。引き続き議員と共に市政への責任と役割を果たしていく中で、アリーナ整備についても議論しながら着実に進めていきたい。なお、住民投票の直接請求制度を否定するつもりはなく、請求があれば法律にのっとり適正に対処したい。その4、岡山創生会、小林久夫。学校へのエレベーター整備を計画的に進める。問い、要配慮児童生徒が在籍する学校へのエレベーターの設置状況は。用語解説、要配慮児童生徒。円滑な移動等に配慮が必要な児童生徒。用語解説終わり。未設置校へのエレベーター設置を計画的に進めるべきでは。答え、岡山市では校舎のエレベーター整備率が 23.4% であり、要配慮児童生徒はサポートがなければ上下階の移動が難しい状況である。改めて教育委員会と議論し、要配慮児童生徒が介助なしで自分の意思で移動できるよう、バリアフリー環境を整えていくべきという結論に至った。令和10年度には、すべての要配慮児童生徒が在籍する学校にエレベーターを整備できるよう、8年度から設計に取り組む。IC カードシステム利便性向上の取り組みは。問い、地域公共交通利便増進事業における IC カードシステム利便性向上への取り組みと将来的な展開、期待される効果は。答え、路線バスと路面電車の IC カードを鉄道の交通系 IC カードに令和9年10月から統一する取り組みに向け、機器の調達等の準備を8年度から進める予定。IC カードの統一により、鉄道と路線バス、路面電車の定期券の2枚持ちの解消や、定期券のウェブ購入が可能となり、利用者の利便性の向上、事業者の窓口業務の負担軽減が期待できる。また事業者からは、ゾーン内を乗り放題とする運賃体系の導入や、中長距離の定期券への上限価格の設定などの利用促進施策の提案を受けており、事業者と検討を進めていく。その後、未来へ、高成相馬。アリーナ候補地の選定理由と再検討の有無。問い、アリーナ整備について、経済界からの要望書で指定された狭い候補地のみで計画を進め、岡山市全域から検討しなかった理由は、再度候補地を検討する考えはあるか。答え、建設計画地は経済界から現在の計画地である市の所有する土地を候補地とした提言を受け、岡山市において調査検討した。岡山駅や市内からのアクセスの良さ、 商業施設や公園に近く立地が良いこと、市が保有する未利用地のうち建設可能な広さを確保できることなどから現在の場所とした。アリーナ整備事業は議会へ諮りながら進めており、再度候補地の検討を行うことは考えていない。7. 一般質問、8ページ。16人の議員が行った一般質問の中からいくつかを取り上げて用紙を掲載。その1、自由民主党岡山市議会、高橋誠一郎。部活動の地域展開を着実に進める。問い、中学生だけでなく地域の大人や高齢者も参加できるクラブへ発展することで、世代間交流、地域のつながり強化や防災時の顔の見える関係づくりにつながり、地域コミュニティ再生の起点となるのではないか。部活動の地域展開を地域づくり政策として位置づける考えはあるか。答え、今後の地域づくりに貴重な視点と認識している。部活動地域展開をさらに発展させていくためにも、まずは地域展開そのものを進めていきたい。その2、自由民主党岡山市議会、安藤真理。刀剣の魅力を体感できる仕掛け作りを。問い、首都圏や海外での備前刀への関心は高く、岡山市でも刀剣の魅力を体感できる仕掛けが必要。瀬戸内市と連携し、備前地域全体を刀剣の聖地としてプロデュースしないか。答え、瀬戸内市とは、備前長船刀剣博物館を中心に、ものづくりをテーマにしたツアーの実施など、岡山市と瀬戸内市の観光資源を生かした誘客事業に取り組んでいる。刀剣はインバウンドにも訴求力が高く、引き続き刀剣に関する観光資源の活用について、連携のあり方を検討する。その3、自由民主党岡山市議会、岡崎隆。小型銃の捕獲促進のため、奨励金を増額。問い、令和7年6月定例市議会で、農作物被害対策として、有害鳥獣の捕獲奨励金の引き上げを提案した。8年度当初予算で示された引き上げの内容は。答え、小型銃の目撃情報や農作物被害地域の広がり、猟友会からの捕獲奨励金に関する意見を踏まえ、8年度から、ヌートリア、ハクビシン、アライグマ、アナグマの捕獲奨励金単価を1000円増額する。猟友会駆除班が捕獲する場合は3000円、猟期に狩猟者が捕獲する場合は2000円となる。その4、自由民主党岡山市議会、柳井博。通電火災防止に向けて啓発を進める。問い、阪神淡路大震災後、火災が発生した多くの原因である通電火災の防止に役立つのが、地震を感知するとブレーカーが自動的に落ちる感震ブレーカーである。用語解説、通電火災。停電が復旧した際の再通電時に発生が懸念される火災。用語解説終わり。感震ブレーカーの設置に補助を行っている自治体があるが、岡山市の考えは、答え、感震ブレーカーは通電火災を防止する有効な対策の一つであり、今後も市ホームページや防災マニュアル出前講座で通電火災の危険性の周知や感震ブレーカーの有効性の啓発に努めていく。その後、自由民主党岡山市議会、山田正幸。避難棟としても機能する公民館へ建て替えを。問い、コンクリート片の落下事故があった城南公民館の建て替えについて、学区内には高い建物が少なく、地元からは災害時に避難棟として機能する建物にしてほしいと強い要望があるが、所見は。答え、城南公民館は地元の方の生涯学習の場であると同時に、災害時の重要な避難場所の一つとなっている。建て替えにあたり、避難所としても使えるように、地元の方の意見を丁寧に聞きながら、より良い公民館になるよう、しっかり検討していく。その6、自由民主党岡山市議会、難波満。小規模工事等の入札、価格転嫁は。問い、 岡山市の入札において、小規模工事、役務、物品の最低落札価格率は、用語解説、最低落札価格。公共工事などの入札において、発注者が設定する、これより低い価格では落札者を決定しないという基準となる価格。用語解説終わり。また、物価高の中、観光時の対応として適正に価格転嫁できているのか。用語解説、観光需、地方公共団体等が物品を購入したり、サービスの提供を受けたり、工事を発注したりすること。用語解説、終わり。答え、令和8年2月20日時点で最低落札価格率は、小規模工事 61.6%、役務 21.5%、物品 64.0%。低入札価格調査制度の対象案件は調査を行い、人件費の上昇等も価格に反映されていると考える。用語解説、低入札価格調査制度。入札価格が著しく低い場合に、発注機関が受注者に対し、その価格で契約を履行できるか調査する制度。用語解説終わり。物品は低入札価格調査制度、最低制限価格制度ともに導入できておらず、導入準備を進めている。用語解説、最低制限価格制度。入札価格があらかじめ設定された一定の金額を下回った場合、その入札を無効とする制度。用語解説終わり。その7、公明党岡山市議団、福吉智則。卸売市場再整備事業の進め方は、問い、卸売市場の再整備に向けて、立地は誰が決め、いつ頃示すのか。再整備を良い方向に進めるため、関係者等の意見を十分聞く必要がある。新たな会議体を設置し、議論する必要があるのでは。答え、場所の決定は、開設者である岡山市が判断し、令和8年度中に示すよう取り組む。再整備に向けた基本計画策定にあたり、様々な関係者の合意形成を図るため、8年度早期に議論が開始できるよう、新たな会議体の設置に向けて準備している。その8、公明党岡山市議団、平本道隆。障害特性に配慮した貸障害者向け住宅に。問い、貸障害者向けの市営住宅は、入居者が自己負担で浴室改修を行っている実態がある。現状で身体状況等に十分対応できているという認識か。時代の変化や障害特性の多様化を踏まえた計画的改修を検討すべきでは。答え、障害の程度等が入居者ごとに異なるため、すべての方が満足する仕様とすることは難しく、入居者の一定の負担はやむを得ないと考える。住宅改修は入居者の意見を聞きながらどういうことができるか検討したい。その9、日本共産党岡山市議団、東剛。焚き火や野焼きの届けで利便性の向上を。問い、南区の山林火災からもうすぐ1年となる。焚き火や野焼きを行う際に必要な書面での届け出を電話でも認め簡単にできるようにしては。答え、届け出が必要なことをホームページや SNS 等さまざまな手段で広報するとともに、焚き火等の行為者に現地で直接指導を行っている。書面での提出が困難などやむを得ない場合は電話での届け出も可能である。今後スマートフォンやパソコン等でできるよう利便性の向上に努めたい。その10、岡山創生会、高橋雄大。後期高齢者医療保険料の大幅上昇防止を県に要望。問い、岡山県後期高齢者医療広域連合によって見直される令和8年と9年の保険料が大きく増える可能性がある。被保険者の生活に大きな影響を及ぼす恐れがあり、看過できない。今後の見通しは。答え、一人当たりの保険料が 78,533 円から 18,301 円増加し 96,834 円になるとのこと。県が保険料上昇の抑制のために財政安定化基金を活用しないことが問題。 基金活用を議員賛同の上、議長と一緒に要望したい。その11、未来へ、鬼木のぞみ。産業廃棄物最終処分場、市の責任と役割は。問い、三つ国らの産業廃棄物最終処分場の許可取り消しを岡山市に求める訴えが棄却されたことに対し、市長に一言求めたい。また稼働後の施設や周辺環境の調査内容は。答え、事業者の維持管理が法令に基づく基準を遵守しているか確認し、住民の安全安心を確保したい。また最終処分場や焼却施設の立ち入り検査を毎月原則抜き打ちで行い、周辺の環境調査は毎年度直下流の河川等の水質検査を実施している。不安があれば市へ相談を。その12、懐かしい未来、川上智美。子供の居場所支援に向けた運営費補助を創設。問い、子供食堂や学習支援等の居場所づくりが進む一方、人員確保や資金面等の課題もある。令和8年度当初予算で運営費補助の実施に至った経緯や背景、目的及び期待することは何か。答え、子供の居場所は約70カ所に増加したが、資金不足の声も多く、安定的な運営と内容充実のため補助を創設した。子供が地域とつながり安心して過ごせる場となるとともに、孤立防止や困難を抱える家庭支援につなぐ場となるよう期待する。